小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2020年5月21日の番組ですが、ようやく小坂さんにお会いできたと言いたいところなんですけれども、今回もそれぞれのプライベートスタジオでの、はい、ズーム会議での収録ということになっております。
そうなんですね、はい、しかも前回に引き続き、
はい、収録日が5月18日というまさに配信直前なんですよね。
うん、まあ、ということでね、はい、うん、直前撮り直前撮り、そして遠隔スタジオという、
そうなんですよね、
まあ、もう今日ならではの、
はい、ただ日々いろんな情報が新しくなっていますので、この直前3日前とはいえ、配信日の21日、我々が想像していなかったような情報もまた出ているかもしれませんが、
そうですね、
この配信までの2週間、小坂さんやはり相変わらずお忙しくされていたんですか？
まあ、前回も申し上げましたけども、はい、とにかく緊急事態宣言、うん、まだこの18日現在出てますので、はい、我が社の方も、いわゆる緊急事態宣言下の特別体制で、基本的には不定期、うん、遠隔等々のですね、特殊業務体制になってますし、はい、まあ、会員さんたちの会合は、開けませんの で、
そうですね、
物理的にね、4月も5月も集まる予定があったんですけれども、当然集まれないとようなことですから、特殊な状況下で進んでいるという感じですよね。
前回人との接触 95% 減なんて小坂さんもおっしゃっていましたけれども、
私ね、はい、そうなんです。
やはりじゃあもう誰とも会えてないというような状態ですかね。
ま
あ、
物理的にはね、はい、本当に 95% 減がそのまま続いてるね。続いてる、うん、はい、その通りです。
続いてると。しかし、はい、やはり小坂さんは会員さんをどんどんどんどんこう導いていっているっていうのが、もうなんか聞かなくてもちょっと
まあ会員さんとは、実は合っているというか、
はい、
まあ、この5月18日までにどれぐらいの延べ数の会員さんとその4月5月にかけて合っていたかというと、合っていたか、
はい、
まあ、ざっくり言うに2000人は超えている。
2000人ですか？
はい、多分3000人もう超えてるんじゃないかなっていう延べ数、
ちょっと桁が一つなんか僕の想定より違うような、はい、
これはね、まあ本当にやってのけたわけですが、まあ、いろいろと気づきも多かったですね、うん、はい、
もちろんオンラインということですけれども、ちょっとその辺のお話詳しく今回聞かせていただいてもよろしいでしょうか？
はい、
お願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、新型コロナウイルス感染防止のため6月末までに予定しておりました説明会は全てオンライン開催となりました。現在決まっている開催は5月29日金曜日、6月10日水曜日です。全国からご参加いただけます。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂さんは延べ3000人近く、2000人以上の方と会っていたということですけれども、うん、どのようにして
まあ、そのさっきちらっと皆さんおっしゃいましたけども、はい、当然あのオンラインですよね、うん、オンラインで、その今オンライン化ってすごくね、あのいろんな業種だったり、あるいはテレワークみたいなことでテーマになってますけれども、うんうん、あのもともと別にこのこういうコロナの状況になったからということでにわかにあの世の中ですごく語られていますが、そもそも世の中の流れってのはこうオンライン化していっているわけなので、
そうですよね、うん、
はい、で特にね、まあ、私どものビジネスもですね、当然この知識情報とかをお伝えしたり、うん、知恵を分かち合う、うん、まあ、特にうちは会員さんたちの実践の実例っていうのはここですごくこの番組でも時々分かち合いますけれども、うん、 まあ、これを生きた知恵と我々は言いますが、
はい、
生きた知恵こうもうリアルタイムで動いている方々の、
うんうん、
本当にこの生々しい生きた知恵がもうヒントの宝庫これをまあ分かち合うっていうことも、まあ、オンラインならではの良さってすごいあるんですね、
うんうんうん、
ですから、もう私どもではずっと準備を進めてきていて、
はい、
そんな中での今回だったので、
うんうん
これ準備を進めてきてたのが良くて、ただもうちょっと5G を睨んで、うん、もう少しステップバイステップで進む予定だったのが一気に来たんですけど、うんうん
はい、
もうとにかく会員さんにもまだこういう会合はオンラインでやりますよとか、うん、オンラインならではを生かしてこういうような事例のシェアの仕方をしますよっていうことをこれから順次今年20周年ですから、はい、を記念して順次出していく予定だったのが一気に出たみたいな感じだよね、
うんうん
だからまあ準備ってしとくもんだなと思いますが、
ただ小坂さんが準備をしっかりされていたとはいえ、うん、やはり小坂さんの、会はオフラインサロン的な要素が強かったわけじゃないですか、
まあ、オフライン実践コミュニティですよね、
はい、な
のでオフラインのビジネス実践コミュニティですから、
そこから2000人までもの、はい会員さんとお会いすることができるっていうその会員さんの適応力というか対応力がまずすごいなというように感じますけれども、
いやこれはねやっぱり2つ要因があって、
はい
1つはやはりそのこういったその時代の一気の変化の波ですよね、
うんうん、
これ世の中本当に、毎年のようにいろんなことが起きますけれども、うん、やっぱり例えば去年も水害があったりいろんなこと起きてるんだけども、こう全国民に等しく一気に来るってこうもう本当めったにないことで、
うんうん、
やっぱこれこういう波の中ではあらゆる人が当事者でしょう、
はい、
その当事者という感覚っていうのはやっぱりその人っていうのはまあなかなかね普段は変化ってものを嫌う生き物なんですよ、人というのはね基本変化っていうのを嫌うようにある意味脳っていうのはできていて、まあ以前この番組でも少しそういう話を何度かした気がするんだけども、やっぱりこう危うきものに手を出さない脳っていうのはそのあるわけじゃないですか、そのこれ食べられるかなってこう勝手にパクってやるとすぐ死んじゃうから、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうことをちゃんと脳っていうのは長年学習何千年も学習してきてるわけだよね、うんうん、だからある意味変化を嫌うっていうこの基礎が脳にはあると、
はい、
だからこういう時はもともとその多くの方の脳の基本に変化をしないってものが、うん、変化を嫌うってのがあるんだけども、うん、こう巨大な波の当事者になるので、
はい、
変化を好むとは言い難いけど、うん、やっぱりねその何事もない時よりはしやすいんだよね、
うんうんうん、
これは一つ大きな今の土壌なんですよ、
うんうん、
ですから、まあ、ちょうど今この三田さんとの収録を始める前にも、
はい、
私が長らく主催してますこの20年主催してるワクワクマーケティング実践会の中 の、 大きな組織を持たれてる会員さんね、
はい、
まあ、数百人ぐらいからその実践会というコミュニティの中に小さなサブコミュニティがあるんですけれども、数百人ぐらいの、社員さんからだいたい数万人規模の社員さんをお持ちの経営者の方々がこう集まる小さなコミュニティが、うん、サブコミュニティとしてあるんですけども、そこではその話をさっきまですごいしていて、やっぱりね例えばその店舗のチェーン店なんかを経営なさってる方が、これ非常にこういい意味で生々しい話ですけれども、例えば店頭在庫をもうワクワク系では顧客リストこそが収益源ですから、うん、もう店頭の在庫をどれだけ持つかのその在庫量と回転率で商売を見る時代ではないと、
うんうん、
いうことを当然ワクワク系をやらんとして、うん、もうどんどん推進しようとしている経営者ですから、うん、言うんだけど社員に、うん、でも在庫量を減らしてもワクワク系をやる限り在庫量を減らしても売上が落ちないから、うん、在庫量を落とすよと言ってもね、なかなかそれやらないんだよね、
うん、
なんだけど一気に落とせたって言ってたよね、さっきもう何年行ってもなかなか落とせなかった在庫量が、うん、1ヶ月で一気に落とせたって言ってるし、
なるほど、
そのなかなかこう今営業ができないようなチェーン店をやってる会員さんなんかが、うん、社員さんたちとつながりを維持するためにもうそのこういうズームみたいなねことで社長としてメッセージを送ると、うんうん、でそういうことは以前から、こうシフトがあるからそういうことで、例えばそのみんなが朝礼で出られたりもしないから、そのこういうオンラインでね共有してビジョンとか今考えてることとか、どうして今月こういう手を打つのかってことを共有しようとしてたんだけども、うん、それはなかなか進まないわけよ。いやだってそういうの私弱いんですよとか言うわけですよ、パートさんが。一気に変わったって言ったね。
でも原因はもちろんね、ポジティブなことばかりではないでしょうけど、なるべくして一気にみんなが 変わった
そうなんですよ
ということなんですね。
そうと同時に、うん、会員さんがよく変わりましたねっていう先ほどの話に戻りますと、はい、2つ目は私はある意味これその彼ら自身もこの自分たちのビジネスでお客さんに対してだったり社員さんに対してだったりそうやってこう変えていく、うん、変えていくことによってその組織マネジメントや人材育成のやり方も変えられるし、うんうんうん、お客さんに対する新しいサービス提供もできるようになったり新しいサービスが生まれてくるかもしれないでしょ、うん、実際今うちの会員さんでリアルのサービス業の中でどんどん新しいサービス生まれてるんだけど、うんうん、こうオンラインを絡ませたね、
はい、
でそういうことがある意味ねこう言葉遣いとしてはこう一般的に言いづらい言葉遣いだけど、うん、やっぱりチャンスだよっていうことを、うん、3月3日の会員さん向けの緊急ウェビナーから僕はすごい言ってるんですよ。
そんなに前から、
うんうん、これは遠隔リテラシーって言葉を使ってるんだけど、はいはい、これ前にこの番組でその、 一般の方に言ったのと同じ文脈でお伝えした
なるほど
と思うんだけども、うん、より今踏み込んだ話をするけれども、うん、それをすごい発信したらやっぱりそこをみんな受け取って、うん、じゃあ先ほどの話と相まって、うん、こう会社とかね、あるいは自分たちのものの見方とか発想を変えていけるチャンスだなっていうことで一気にこう意識と行動が向くわけですよ。変化する方向に向くわけですよ、
うんうん
う
ん、
それに対してうちがもともとそのオンライン化があとの 5G を睨むと一気にうちが今までやってきたようなことどうしてもアナログでしか提供できなかったことっていっぱいあるんだけどかなりの部分がオンラインで提供できるようになってそのコストが一気に下がってきてたんですね、
うんうん、
だからもうこれはお互いにリーズナブルだとチャンスだと、うん、いうことがあってオンラインの準備を進めてきたところもあったので会員さんに対しても一気にここで使ってもらおうということで、うん、もうあらゆる会合をとにかく4月は集まれないでしょっていう、
そうですね、う
ん、会員さんとってね本当にさっき宮田さんがおっしゃるじゃないけど、はい、こういうことでもなかったらいややっぱこういうやり方の方がいいとか前の方がいいとかいう会員さんももちろんいらっしゃるわけですよ、
はい、
うん、でここ集まれないしっていう、うん、ことでやっぱり参加してもらってみると、うん、意外といいですねっていう声がうわーっと出るわけですよね、うんうんうんうん、でもちろんそうするとリアルに集まってた会合の良さはこの部分でしょってことも分かるんですよ、うん、
なるほど。
そうすると元には戻さないよと、だけどリアルに集まってた部分のこの部分はオンラインの方がいいでしょと、
うんうんうん、
そうすると私もこの部分をって例えばねうちの会員さんの事例を詳細に分析資料を見ながら詳細に分析するっていうのはやっぱオンラインがいいんですよね。
うーん、
でよりその資料を目の前の画面で共有しながらより詳細にお互いにやれるんですよ。
僕もあの小坂さんといつも貴重な時間こう1時間から2時間ご一緒してスタジオで収録するっていう時間を本当にもう10年にね及ぶような長い時間の中大事にしてたんですよ。で小坂さんとお会いできなくなって遠隔収録になったら、うん、多分その時僕が感じてたいろんな小坂さんと雑談したりしている中で得られるいろんなセレンディピティとかなんて言うんでしょう、こう学びを失ってしまうんじゃないかっていう怖さが正直あったんですけれど、うんうん、当然それは、うん、オンラインとオフラインで得るもの得られないものあると思うんですけれども、やはりこうオンラインでつながってみて小坂さんから今、教えていただくことを得られるものっていうのもこれまた無数にあるのだなっていうのを実感しながら2回目の収録も迎えているのって、
うん、
やっぱりこうやってみるっていうのは大事ですね。
本当にそうなんですよね、うん、そういう意味で、まあ、我々も着せずしてね、うん、本当にオンラインの準備を進めてきたもので一気にこの4月5月に全てその集まれないので全てオンラインに切り替えたわけですよね、うんうん、とにかく一旦はみんな嫌おうなくオンラインのうちのさまざまなサービスを使ってみたり、そしてさっき2000人3000人って言ったのは、
はい、
あの一度に300人とかねそういう人数が集まるようなものもあったんだけど、うん、もう一つちょっと特徴的なのは多分毎日小坂雄二カフェっていうのやったんですよ。
あ、おっしゃってましたね、
うん、うん、多分毎日小坂雄二カフェ、これはねだいたい今毎日まだ多分毎日緊急事態宣言下などやってるんだけども、うん、だいたい100人以上ぐらい100運10人ぐらいがだいたい集まるんですよ。
すげえ毎日。
これがすでに23日ぐらいやってるので、うん、もうこれだけで延べで2300人ぐらいあるわけですよ。
確かに、
うん、でそれとは別に大勢の人が集まるような例えばその資料を共有しながら細かくやっていくようなやつもちょっと今回のオンラインの機会に新しくメニューとしてやってみたんですね、
うんうん、
でこれはこれで目の前にこう細かく資料が提示されてお互いに資料共有できるから、う やっぱりこう大勢が何百人も集まって、こう前にスライドスクリーンがあって、スライドがそこに投影されるよりもいいんですね、うん、資料がやっぱり共有できる。そしてその事例をやった人を直接このウェビナーの画面に出てきてもらって、それで私とこう対談形式でより深掘りしていくので、うん、ものすごく詳細まで入ってくるんですよ。でそれはオンラインの方がいいねと。
なるほど、
うん、でも一方ではじゃあ今度はそのリアルの会合っていうのは、これも奥の会員さんから気がつきましたって声が出てるのは、うんうん、宮本さんおっしゃったようなこうセレンディピティっていうかな、うん、創発的なこう地が爆発していくようなね、そういうのはリアルの会合のならではのものが例えばあったりするんですよ。でこのようにしてやっぱりオンラインの良さがより浮き彫りになっていき、これからの世の中は、まあ、今日は私どものこうどうして2000人3000人なのみたいな話してたのはそういうことなんだよって話今してるんだけども、でも同時にあらゆるビジネスにおいてこのオンラインってものは私はこうかぶさってくると思ってるんですね、
うんうん、
だからそうだから我々ももう何年も前から準備を続けて順次オンライン化していってたんですね。ですからまあ準備的にそれでも私が思ってるよりも一気に前倒しされてきた感があるので、うちもまた大急ぎで回してるわけなんだけども、これから順次、6月7月とですねまた新たなオンラインの、サービスが始まっていくんですけれども、それで一気にうちの会はおそらく夏ぐらい、まあ秋口ぐらいまでに今までの実践会の形を大きく変えて再び皆さんの前に出現すると。
うーん、
今その過渡期としてね、会員さんたちがまずどんどん新しいサービスや今までオフラインでやったものをオンラインに切り替え、そしてオフラインの良さが浮き彫りになったものはさらにこのオフラインの良さをより強化した新しいサービスになると。これはあらゆるビジネスの方が考えるべき機会だと思う。
前回の収録の時にはもう本当に小坂さんがフル回転でとにかく会員さんに発信しているっていうようなイメージがあったんですけれども、もう今日のお話を聞くと本当にまた相互にこういろんな知識を共有し合う小坂さんのワクワク系のある意味では通常の姿にももう戻っているとも言えるような気がしますね。
そうだね、
うん、
そういう意味ではね、今宮本さんおっしゃるところはポイントで、うん、まあまさにそうなんですよ。そしてそのこんなに連日これだけの数の会員さんたちとリアルタイムで知を共有してたことは創立20年の中でなかったんですよ。
そうか、そうですよね、それはそうですよね、うん、
ですからもうその速度感ボリューム、
うーん、
それから例えばそのさっきの小坂雄二カフェでも何日か目に落ち込んでやってきた会員さんがそこでわーっとみんなでそのオンラインの限りで創発していることからヒントや元気や勇気をもらって、うん、そしてすぐ試したことがうわっと結果に出てそれをまた持ち込んで語りっていうことがもうその1ヶ月の間に一気に起きていくんですね。
そうか、
そういうなんか多分今私のもうこうここでは物理では誰もここにいないんですけれども物理では誰もいないんだけど
小坂さんの広いオフィスに今誰もいないです。
なんだけどそのもう数千人の人たちとリアルタイムで地をぐるぐる回してる感じなのね。でこれがどうやってやっていけるかっていう仮説は持ってオンライン化を進めてたんだけど一気に分かってきたねやり方が。だからこれからまあ本当にワクワクしていて、うちの自画自賛ですけど、はい、うちの会ってもともとものすごい地がぐるぐる回ってたんだけど、やっぱりその接触がオンラインじゃなかったから、オフラインメインだったから全然今のボリューム感と速度感はなかったんですよ。これが一気に巻きてるので本当に会員さんたちのブレイクの仕方、ブレイクスルーの仕方が半端ないですね。
うーん、
だものすごいことになっていくと思う。本当にこう今回4月の1ヶ月に来てた人たちが自分がこの1ヶ月そのカフェみたいなゆるい集まりだけでもよ、来た自分と来なかった自分とを考えてみた時に1ヶ月後にもう得ているものがもうすでにもう収益が違うんですよ。そういうことになっていくと思うね。うちの会もなっていくし、おそらくあらゆる方々のお仕事やもう人生がそういうふうに今どんどんこうすごい分岐点にあるというふうな感じだね。
この状況下において小坂さんがやっぱりあえてチャンスという言葉を選んで使った意味みたいなのを改めて感じました、
うん、もう本当にこれをね長く聞いてくださってる方には本当に言いたいね、うん、なかなかね、うん、その私がこう一般の方に向けてこう 不特定多数に向けて語りかけるときになかなかこう情勢的にご時世的にチャンスチャンスってこう連呼しづらいところもあるけど、
それも SNS で有名なビジネスマンの方がおそらく似たような文脈でおっしゃったんでしょうけど、今チャンスだよって言ったことでボコボコに叩かれていたので、
あ、そうなんだ。
別にこの世界の悲惨な状態を誰も良しとはしてないよっていうところがね、ちょっとまず前提にあるかないかっていうのは難しいところであるかもしれない、
ね、でもやっぱりこういうあの番組っていうのはある意味その特定多数ですからね、うんうん、やっぱりこれを聞いてくださってる方々は、まあ、私は言ってみれば大きくは仲間だと思っているので、うんうん、やっぱり仲間の皆さんにはお伝えしたいですよね。そして本当に一番身近にいる会員さんたちとはそういう濃密な、うん、そのね、誰も物理的にいないんだけど、うん、もう極めて濃密なですね、うん、あの接触の中で本当に知の爆発が大きい、そういうものがこの時代の流れの中で本当にこう急速に現実化していっていて、それは例えばビジネスにおいては急速に収益化しているという事実が、本当に収益化とか業績化しているという事実があるので、そういう流れの中に本当こうそれを波として乗るっていうね感覚で、あの本当に皆さんいていただくといいんじゃないかと思いますね。
はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。